77.7 Call me Ken
知ってる？
就活！
はい、時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
ちょっともう一回行きましょうか。おはようございます。
おはようございます。
福岡市内、中心部晴天でございます。皆さん週末土曜日いかがお過ごしでしょうか。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で370回目が拍手。
イエーイ、なんかキリがいいですね。70でなんかゼロ、
12月22ということでクリスマスイブイブイブ
イブ
イブイブ
イブイブです
ね。はい、皆さん、もうあと今年も1週間ちょっとという形になりましたけれども、お過ごし、の状況はどうでしょうね。門松作ったりとかみんなしてるんでしょうか。まあクリスマス明けたからなのかな、でしょうけれども。はい、番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、福岡天神からの放送ということで、今日はですね4人、私含めて4人でお届けいたしますが、いつものやついきますか。
はい、
この番組は、はいどうぞ。
はい、この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたします。
はい、ということで今日のテーマは後にするとして、
はいはい、
じゃあ、前回放送お休みになった人から自己紹介、近況報告をどうぞ。
はい。皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム3年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。
イエイ。
いやー、生きて帰ってきました。
よかったです。
大ごとに聞こえるかと思うんですけど、割と本当に生きて帰ってきましたね。
いや、大ごととかじゃなくて、大ごとです。
そう、実は前回お休みをしたのは、まさかね、私がなると思ってなかったんですよ。心筋梗塞。笑うとこです。笑ってください。もう、そんな深刻になられると、もう私ネタにしてるんで、これ。そう、深刻にならないでください。
強いな。
心筋梗塞ね、びっくりしましたよ。朝起きて。いや、それがですね、ちょっと、あんまり長くなっちゃいけないな。まず、先週の、月曜日に長崎の実家にいるときに左胸が苦しくなったんですよ。
うん、
で苦しくって1時間ぐらい、もうなんかその前嵐のコンサートに行ってて疲れが溜まってるんだと思って、で翌日面接もあったんですよ、就職活動の。だからストレスとか心因性のものだと思ってちょっとほったってたんですけど、1時間経っても痛くって母に連れられて地元の循環器系の病院に行って心電図とか取ってもらったんですけど、その時異常が見られなくって、で痛みも波があって収まってきてたので、ちょっと様子見ましょうということになって、で月曜日はそれで終わりで、火曜日は何事もなく痛みも何もなく、で水曜の朝4時半ですね、またその痛みが襲ってきて、で痛くって目が覚めて、一応母に LINE を入れてて、月曜と同じ痛みがあるんだよねって言って入れてて、でもなんせ月曜の時に問題ないって言われてるから、本当に心因性のものだと思ってたんですよ。だからとりあえず格闘して1時間ぐらいで、まあ、また痛みが収まってきて、あ疲れたと思って寝てって、また30分ぐらい寝て6時半ぐらいにまたガッて目が覚めて痛くって、でそしてパッて携帯見たら母からたくさん電話かかってきてて、かけ直してまだ痛いのって言われて、ちょっと収まってたんだけどまた痛くって目が覚めてって言ったら、早く病院行きなさいって言われて、で私その日9時半からアルバイトが入ってて、でも月曜日に何も問題ないって言われてるもんだから、いやそれでアルバイト休んで結局ストレスとか心因性のものって言われたらちょっとなと思って、じゃあアルバイト終わってから行くわぐらい言ってたんですけど、早く行きなさいって言われて、で痛みが収まんなかったんで、もう救急車呼んで行って、で気づいたら集中治療室にいました。本当びっくりしますよね。
でもそこでね、お母さんが病院に行きなさいってすごく
言ってくれたからよかったですね。なんか びっくりしましたね。その家族に全然そういう病気になった人もいなかったし、私自身も全然これまで健康診断で引っかかったこともなかったから、いや突然来るんだなと思ってびっくりしました。あの血管が詰まるタイプって思われがちなんですけど、うん、血管が詰まるタイプの心筋梗塞と同じぐらいの割合で血管の周りがあの痙攣を起こして心筋梗塞を起こすタイプがあって、私はそっちの痙攣を起こしたタイプなので、食生活はこれまで通り変わらず、生活習慣もこれまで通り変わらずなんですけど、ちょっとこれから気をつけないといけないなっていう感じで、いや急に来ますね。本当なんか年齢関係ないんだなって思いました。
あのこんなにも明るくテンション高く心筋梗塞です集中治療室ですとかって言ってる人が初めて言いましたけどね。
だっていや集中治療室って私そんな喋れる状態で入れると思ってなかったんですよ。
まあ、あのかつ先日までその集中治療室にいたのに関わらず、もう今こうやって復帰して普通に喋れてるっていうところが
早かったですよね。復帰がリハビリの方からも言われました。なんか普通入院みんな2週間ぐらいするんだけど、えもう退院するのって、私4泊5日でしたよプチ旅行みたいです
あでもそれも若さ、
まあ、あるんでしょうね、あるのかもしれないですね。なんかもう武勇伝ですね本当にそんな深刻にならないでください。私元気なんで、
いろいろ考えながらというか、でもやっぱりねえちょっと人ごとだから、なんというこうなんていうのかな、いや、武勇伝っていうふうに言うけれどもまあでも本当ねいい経験ってわけじゃないけど、その経験がないと、
ま
あ、そ
うい う大きな経験に ね
そのなんていうんだろう、その向き合うというか、うん、そういうふうな体であるっていうことを認識できたっていう意味では、うん、まあこれからの人生とか、
うん、そうですね、うん、
でも逆に言うと、まあ、本当いつもこの前別の大学の授業の時に行ったんですけど、はい、やっぱり今を大事にしなきゃねっていう話をして、うん、っていうことをまさに、ね、体験するという
か、なんか改めて感じましたね、うん、どうしてもこうよくいろんな人から言われるじゃないですか、こう今をどう生きるかが大事だとか、今が大事だとか、人間いつ何があるか分かんないかとか言われても、多分それって体験しないとなんか、うん、なんだろうな、感じないと思うんですよね、うん、なんか頭で分かってはいるけど、どうせ明日来るしみたいな、明日やればいいやとか多分なると思うし、今まで私もそうだったんですけど、なんかこのことがあってから明日って絶対来るわけじゃないんだなって、うん、なんか身をもって感じません？でもこれって身をもって感じないと、なんかなかなかこう痛感できないような気がします。なんか周りに今までこうすごく病気した友人もいたし、なんか亡くなった人とかもいたけど、やっぱりこうその時は感じるけど、時間が経つとやっぱりどこか人事なんですよね、うん、だからなんか、うん、いい経験になったと思います。
はい、
はい、以上です。本日もよろしくお願いします。
復帰おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、
じゃあ次は、
じゃあ先週、あ前回もいた方のです
なんかいいことあったらしいじゃない。
そうなんですよ、
う
ん、
はい、どうぞ。
皆さんおはようございます。九州大学共創学部1年生の木村さやです。本日もよろしくお願いいたします。はい、あのもうちょっとここにいる皆さんをご存知かもしれないんですけれども、番組のね、あの
ミキサーのね、
ミキサーのリンダさんからちょっと紹介をいただいて、はい、
天の声、天の声、
天の声って言おうと、
あ、いいですよ、いいですよ、どうぞ。
はい、ミキサーのリンダさんからちょっと紹介をいただいてですね、アメリカ領事館のガールズアンリミテッド外交官コースという、なんか
それなん、そうですね、なん
なんかかっこいいな、もう名前だけでかっこいいな。
あの外交官の方から、まあ、授業っていうかいろんなことを教えていただきながら、大学生として高校生になんか今までそのまあ要は国際系を目指すような大学生としてどういう経験をしてきたかとか、どういうプログラムに行ってこういう経験をしたから今のこういう進学先に行っていますっていうことを、まあ、私大学生も学びながら高校生にあの教えるというか共有していくっていう活動というかプログラムで、まあ、それをですね、先週ぐらいですかね、リンダさんに教えていただいて、まあ、受かるかわからないけど挑戦してみようと思って挑戦したところ、あの合格をいただきましてですね、
おめでとう
ございます。来年の1月15日からですね、ちょっと頑張りたいと思います。はいそんな感じでですね
でも、はい、詳しくはまたね、 あの、ね、この後その辺をいじりながらも、
ね、いじりながら
ドキドキしてますね。あ、それとあと、あの、はい、若者会議体も無事に、前回ね、あの、明日ちょっと正式に発足式してきますっていうお話をさせていただいたんですけれども、先々週の土曜日に、無事に、市長とか市議会議員の方々をお招きして発足をさせていただきました。
北九州市ね。
はい、北九州若者会議という名前で発足をしまして、これから頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、そんな感じで今週も頑張りたいと思います。
はい、わかりました。ね。で、今日はゲストをお招きしております。
はい。
ね。準レギュラーだった人。ま
あ、だった人ですね、
はい。で、はい、九州産業大学の学生実行委員長。うん、ない段階、何代になるの？
僕はですね、56期ですね。
の実行委員長。
ですね。多分今59、60。
はい。
ですね。
はい。じゃ自己紹介お願いします。
はい。すいません。あの、皆様おはようございます。ちょっとすみません、 病気はちょっといじれない
いじれない、
はい、いじれない、あのちょっとこの間先週お客さんがあの心筋梗塞倒れて、
はい、
で今も入院中でって話だったんで、でその先月も心筋梗塞倒れてやっぱり1ヶ月やっぱ入院してて、で今復帰したけどやっぱり車運転するのも大変っていう感じなんで、いや奇跡ですよ、多分
運が良かったんですね、はい、す私
多分、う
ん、
はい、でうちの母も1回なっております。っていう、まあ、ちょっと暗い話
をちょっと。心筋梗塞を考える回。
そうですね。ちょっと、
テーマ、心筋梗塞とは。
はい、どうぞ。
はい、ちょっと恐怖なんですけど、はい、すいません。3年前まで九州産業大学に、所属しておりました、斎藤直哉と申します。本日は、小1時間よろしくお願いします。
イェイ。
お願いします。
普段は、まあ、その、仕事の内容は別として、どこで拠点にしているのかと、まあ、リスナーの皆さんに簡単に自己紹介。
そうですね。まあ、ざっくり言うと、住宅設備業界っていうところに、所属しておりまして、まあ、水回りですね。あの、キッチンとかお風呂とか洗面とかですね。そういったのを、まあ、売っていくというところで、まあ、ルートセールスというところで、熊本支店の、まあ、熊本営業所に、所属しております。うん、はい。
あのちょうど熊本の地震があったタイミングの時に新卒採用に入社をして、
はいはい、
でまさに復興のお手伝い、なんていうのかな、もう現場に行って、
そうですね、
うん、震災復興で、そのまさに住宅設備って最前線なんで、そこで今活躍しているということですね、
はい、
はい、じゃあ今日もいろいろとよろしくお願いします、は
い、お願いします。
で、今日のテーマ曲明けに行きましょうか。何
ですか。
はい、で今日私がこれ選んだんですよ。マライア・キャリーがいいなっていうことだったんですけど、うん、曲紹介は、英語ベラベラのですね、
なんか
アメリカ領事館のインターンに決まった、
それは
ちょっと頼むよ、ちょっとその それなりに
いろんなもの背負ってるからね今。
そうよ当たり前じゃん、そんな
アメリカ領事館と九州大学競争学部背負ってるから、
ね、そう
重いですね。
いやだってアメリカ領事館でしょあんた。
北九州も背負ってるよ。
何でもかん僕アメリカ領事館っていうからですね、はい、でなおかつあのマイクル・ジャクソンみたいな感じの、それそんな感じでお願いします。
あのちょこちょこミキサールーム見ない。
助けを求めるんですけどね。
はいはいはい、もう時間来ますか。はい、どうぞ。はい、お願いします。
はい、どんな感じでしたっけ。
マイクル・ジャクソン。
それではいきます。マライア・キャリーで All I Want For Christmas Is You。 77.7 Call Me Ken。
はい、マライア・キャリーでどうぞ。
マライア・キャリーで All I Want For Christmas Is You でした。
はい、ありがとうございます。
よくできました。
もう私が血管詰まりました。今日
いやいや、今日のテーマは病気を考えるということで。
余りますもう。
あのこれから長文の英文は全部振りますんで、
う
ん、
長文じゃなくてもどんどん振りましょうかね。
あ、じゃあこれもさ英語っぽく言ってる。
一回言ってみ
る。どうぞ。
この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルってなんかもうわからんくないですか。メディアジョン・リージョナル。
おお、綺麗よ。
リージョナル。
リージョナル。
はい。
はい、ありがとうございます、はい、
それでもネイティブな人からバンバンコメントが来たらどうしますか？
なんかオファーが来るかもよ。
あらららら
じゃあネイティブの坂越さんからのコメント。
発音ちゃうでって言われる。
そうそうそう、あのジャパニーズネイティブ
の坂越さんからのコメント読んで読んで。
どうぞ。
はい、坂越さんからスタジオの皆さんおはようございます。おはようございます。北尾くんもおはようさん。心筋梗塞。お互い、四十、ん？味噌汁の四十。
よそじ？
よそじ、ね。よそじ足。急激な病気には気をつけようぜ。うむうむってきてます。
はい。なんか次来てほしいもんな、ね。
人生の、これなんていうあ、簡単の枕のごとしだよね。あ、ありがとうございます。ちゃんと振り仮名
を使って。ね、はい。優しい坂越さん。
ね。今日のテーマ、行きましょうか。今日のテーマはこちらです。
福岡の中心で2018年を振り返る。
イェイ。
イェイ。
まあ、とは言ってもですね、いろいろと社会出来事ありましたけれども、番組のことも踏まえて振り返っていこうかなと思いますが、はい、どうですか？っていうところなんですけど、
はい、
今回は、まあ、その2018年っていう1年の単位でいけばですね、うん、まあ、前のレギュラーパーソナリティだったりんちゃんが卒業したっていうのもありますから、うん、でそれで今度ね、メンバーも変わったりであるとか、うんうん、でつい先日はこれもうネタにしますね、心筋梗塞があったりとかもういろんなことがあったわけですよ、うん、
忙しかったですね、
うん、番組的な部分と社会的な部分と、うん、で今さっき僕も言ったんですけど、あのさっきね外出たらね16度って書いてあったわけですよ、
へ
12月で16度は暖かいよなと思いながら、
暖かいですね、暖冬ですね、
っていうこともありつつなんですが、どんな1年だったでしょうかっていうことを一人ずつアウトプットしましょうか、うん、どんな1年だったかっていうことでます、
うんうん、
行きたい人、
はい、なんかね、この先々週にね全部今年の1年持ってかれた感あるんですけどね、私なんか全ての記憶がねもうここでガラッと ね変わっちゃった感じするんですけど、うん、漢字一字で言うと運ですかね、
お
ー、あの幸運とかの運、
うん、
なんか運がまあ良かったり悪かったり、まあそんなに悪いなと思ったことはないですけど、
うん、
まあ、就職活動が今年、ね、夏ぐらいからどんどんこうインターンシップとか始まってきて、うん、こうなんか実力はまあもちろん大事なんですけど、やっぱ実力だけじゃなくって運とか縁とかそういうものも、なんか運も実力のうちって言うじゃないですか、うん、だから努力して培った実力だけじゃなくってその時のタイミングだったり、うん、そういうものも大事なんだなっていう、そこでなんか運って大事なんだなってこう運を引き寄せる力も実力なんだなっていうのを感じましたし、あとはもっと私的なことで言うと、嵐のコンサートの座席がものすごく良かった運が良かったなと思ってそこもで、まあ、その翌々日に救急車で運ばれるも運よくこうやって元気に生活をしてて、で家族のことになるとちょっと母も大きな病気をしまして、で私の入院の翌週が手術日だったんですけど、それもですね運よく、まあね、発見が早くってめちゃくちゃ今元気なんですよ。一緒に嵐のコンサートも盛り上がった後で手術をするって決めれるぐらい、自分で日程を決めれるぐらいの速さ、本当なんか運の良さを感じましたね。なんかついてるなって思いました。そうやって大きな病気しても守られ、うん、ついてましたね。
うん、
うん、だから私宝くじ買いました
昨日が確か最終日
だった
ね、発売の、
うん、買いました。
買わないと当たりませんから、ね、
そう、いや今年はなんか当たり年な気がして
、うん、
まあ当たってるわな。
当たってますね。
うん、
まあね、この運を、いい運をですね、そのまま持って来年まで行きたいんですけどね、就職活動が、
うん、
より本格化するので、
うん、
そんな1年でした。運ですね。
運、
運の1年です。
運の1年ね。まあ確かにね、もう今最近なんか余計になんか目立つのか、そういうふうな意識を持ってるかわからないですけど、まあね、運が大事だとか、運がいいとか、うん、で、成功した人はみんな運がいいとか、結局運がいいんじゃんって話なんだけど、うん、だと思いますよ。
あると思います。もちろんね、実力、努力も大事なんですけど、やっぱ運ってあると思うんですよね。うん、
いや、あるも何も、運が悪い人もいますからね、逆にね。
そうですね。
なんかね、うん、うん、
うん、うん、
僕あれですよ、子供の頃から鳥の糞がねビチャッつくと、やっと運がついたって言って、運がいいぞ俺はみたいなこと言ったんですけど、え、違う、
あります、
そういう風に、だってよ、鳥がそのうんちをして、すいません、出番して当たるって確率すごくない、
ね、自分が歩いてる中、
うん、
鳥がそこに
広い、ね、空の中から、
そうそう、広い空
の点だけを、
そうそうそう、だから
まあショックですけどね。
だから僕ね、体に運がつくのと、あと車にボンネットにバーッとついてるとか、結構運がつくんですよ、なんでラッキーだって言ったんですけどね、あ、すいません、なんか、ね、電波でうんちうんちって言ってるんです、すいません、なんかね、はい、え、次、はい、どうぞ。え、
あ、自分、え、
あ、どうぞ、行きましょう、はい、
そうですね、ちょっとタイトルぶった切るんですけど、僕すみません、福岡の中心って言うんですけど、僕もう1年間ずっと熊本にいたんで、
いや、いいじゃないですか、
まあ、熊本を中心の話になると、うん、まあ、もうだいぶ正直、震災需要っていう形で、やっぱり、僕2016年卒で入ったので、まあやっぱり当初はものすごく、やっぱりキッチンとかお風呂、まあ特にお風呂ですね、がタイル張りのお風呂がすごく多かったので、やっぱりそのタイル張りのお風呂がやっぱり地震によってやっぱ壊れたっていう家がものすごく多くて、で、まあもうシステムバスに変えるって方がものすごく多かったんですよね。1年目、2年目。まあで、だんだんと今3年目なってきて、もう、まあじりじりとやっぱりちょっと落ち着いてきたのかなというところで、まあ震災前の新築とか、そういったのをちょっとまあご検討されているお客さんが、ちょっと今、ちょっとじりじりと、増えてきているという形で、まあ少しずつ、まあ、落ち着いてきているのかなという1年ですね。で、個人的に言うと、ちょっとまあ失敗の多いちょっと1年だったのかなというところになってます。はい。ちょっと社会にね、ぶち当たったっていうところではあるんですけど。うん。
いや、でも、でね、失敗っていうことはやってる証拠なんで、
まあそうですね。
行動してる証拠なんで、うん、まあ前向きに行きましょう。
そう、前向きに、そうですね。前向きに怒られてます。お客さんから前向きに怒られてます。社内からも怒られて。ですね。別に怒られることは別に悪いことでもないと思って、うん。怒られなくなったら最後だと自分では思ってるんで、まあ、そんな感じで、まあ、2018年をちょっと過ごしてたというところになります。
じゃあ、はい、怒られたというですね。
そうですね、よく。
なんて言うんだろう、社会人とか特にね、仕事を始めると、やっぱさ、基本社会ってサービスで成り立ってるわけですよね。で、その中でやっぱ、クレームって出るわけですよ。これは味が美味しくないとか、いや、これが違うとか、頼んでるのと違うとか、いろいろあるわけですよね。でも、サイレントクレームっていうのがあって、何も言わずにお客さんが去るってのが一番ショックですよね。
まあまあまあ。
そうか、なんでなんですかって、必ず理由は、そういった局面だと言うんですけど、やっぱりね、言ってくださるっていうこと自体が次につながるからですね。その理由を聞いたら。だからそういった意味では必ずそのもしね相手方に対して信頼関係があるなし、まああれば一番いいんですけど、ある中で離れていくんだったら、じゃあどういうところを改善したらいいんですかとか、何がご不満だったんですかみたいな、逆に先に言ってもらった方が楽なんですよ。だからそれは怒りであろうが何であろうが、そういった意味では怒られるってのはとても大事なんだって、
うん、そうですね、うん、逆にサイレントで終わってしまうと次の受注ってないんですよ、基本的に。もうあそこの会社使いたくない、使わんみたいな感じでなんか愚痴って終わるんで、
うん、
結構難しいところなんですけどね、うん、
はい、
はい、
なんかあれだね、ちょっとしんみりしちゃったダメよ、さっきの心筋梗塞でもうドシーンだじゃん、
あれ
失敗は楽しい、
失敗はいい、
失敗は大事、
失敗は大事ですよ、うん、いいんです
はい、
はい、じゃあ最後盛り上げてくれますか、
はい、
私はですね、漢字一文字にすると難しいんですが、まあ、出会うの会うとか、まあ、恵まれるっていう感じかなってちょっと個人的に思ってて、まあ、本当にずっとね、一番最後、まあ、受験っていうものにしては、就活とかまだまだあると思うんですけど、受験としてはやっぱり一番大きい、人生の中で大きかったかなっていう大学受験も無事に一番ね行きたかった競争学部に合格をいただけて、今すごい周りの人たちにも恵まれて勉強に励めてるっていうこともすごい恵まれてるなと思いますし、まあね、前回の放送のマンスリートークでも言わせていただいたんですけど、やっぱりこのねラジオもみゆみゆさんに紹介をしていただいてここに来れたわけなので、すごくそれも機会を与えられて恵まれてるなと思ったり、まあ、リンダさんにいろいろ紹介していただいたり、北尾さんに教えていただいたりっていう、なんかすごい周りの方から吸収するものが多かったなっていう1年で、
なおかつ、まあ、いろんな人に守ってもらったりとか、本当に、なんていうんですかね、人と関わり合って、動いて、すごく動いた1年だったなっていうふうに思ってて、なんか、まあ、それまでもね、すごい支えてくださった方もいるんですけど、まあ、自分が、その、まあ、高校生までとある意味守られてる環境の中なので、なんか、ね、そんなに自分で動くことも少なかったんですけど、大学生になって自分で動いて、やっと、こんだけ大変なのに周りがやってくれてるんだってことにも、改めて気づけた、いい1年だったなと思ってます。
はい、ありがとうございます。うまくまとめましたね。うんうん、
はい、
拍手。あのこれからもっともっと広がっていきますよ。
どういうことですか？
もうね、大学生なんて毎日が未体験ゾーンだと思うんで、うん、同じことの繰り返しを大学生やったら僕終わりだと思ってるんですよ。大学生こそ毎日を刺激的にしたら絶対社会人になった時それが花開くので、僕ね、大学生の生活をルーチンにした時点で僕はもう大学って何なんだみたいな。だから昨日もたまたま大学生と話してる時に、なんかみんな授業真面目に通いすぎじゃないって話になって、
分かります、
ね、はい、大学生こそその機会を与えられたタイミングだから、いや、そ優先順位の付け方なんですよ。全部みんなマックス授業になってる会社そうじゃねえだろみたいな、大学生でなきゃ得られない経験ってたくさんあるわけであって、15コマのうちの3分の1ぐらい休んでも全然問題ないわけですよ。だってそれは
3分の1は休んでいいってなってますからね、休めますもんね。ただ冬はね、怖いよね。本当に風邪ひいて休む時とかがね、
そうですよ、ね、
っていうのを考えると、みんなこう保守的になって授業を優先しがちなのかな。
私まだあれですよ、あの欠席一度もない
皆勤賞、
はい、
皆勤賞でアメリカ領事館ですからね、
うん、それは素晴らしい、うん、やるべきことやってそこからさらにこう広げてるから。
今日すごい持ち上げるんですけど。
いやいや、いいんじゃない。
持ち上げられると言っていいんじゃない。
本当に皆さんにありがたいっていう気持ちを持って、これ来年もね過ごしていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます、
はい。
時刻は10時31分回っております。曲挟んでまた次のトークに行こうと思うんですが、この曲誰が選んだんですか？
はい、みゆみゆが選びました。
はい、
なんか冬っぽい曲って選びます。いや、そう、あの最初はやっぱね、復帰したし嵐で行くかと思ったんですけど、いや、そろそろみんな嵐聞き飽きたやろうと思って。私は来てないですよ、私は来てないけど嵐じゃない曲で冬っぽい曲ということで選びました。はい、はい、愛でハピネス。 77.7 Call me 10。
さやの気になる人に会ってみたのコーナーです。ちょっとこれはね、あの悪ノリがふざけてちょっと過ぎてるんですけど、
誰も拾わないんだよ。
誰も笑わないんですか？
いや、なんか静かにしとくコーナーかな
って。ちょっとスタジオからのリクエストがあってですね、こういう感じで今日はこういう感じでいきたいと思います。
英語風でね、
英語風で、うん、はい。このコーナーでは私が、気になるトピックや気になる人に、まあ、実際に会ったり、ニュースをシェアしたりして、日々頑張ってる就活生の皆さんだったり、その他の皆さんに、いろんなこと考えて、一緒に考えていけたらなと思ってこのコーナーをやっています。今日はですね、 SF みたいな話なんですけど、本物の話だというちょっと驚きの話をシェアしたいなと思って、いつもはちょっと真面目なんですけど、今日はちょっと面白い感じのニュースをシェアしたいと思っています。サンフランシスコの企業イリジウムスペースが運営している流れ星供養というものがありまして、あのこれはですね、実際に個人の人の、あの遺骨を宇宙空間へと送り込んで、最終的にはその方々の遺骨が流れ星となるっていうサービスが実はあってですね、でこの間の、今月の12月4日にですね、あの遺骸が入ったカプセルを乗せた後、スター2という、まあ、ロケットが打ち上げられてですね、軌道投入に成功したというふうにこの会社が発表しています。で NHK によりますと、今回のロケットにはなんと日本人の方も30人含まれていて、約150人の方の遺骸が、はい、乗って、ロケットで打ち上げられたということなんです。でそれでこの人工衛星には
地球の、軌道に乗って90分に1周の周期で地球を回っていて、数ヶ月から数年間の後に、大気圏に再突入して流れ星となって燃え尽きるっていうシステムらしくて、なのでもう燃え尽きるので宇宙ゴミになる心配もないということなんですけど、うん、まあ、地球をこう回ってる間にですね、まあ、その亡くなった方の家族や友人はスマホなどのアプリでそのどこぐらいに衛星があるのかというのを日々確認ができるというシステムがあって、でこんだけ至れり尽くせりのシステムでなんとお値段が30万円だということなんですね。でなんとここからもちょっとびっくりなんですけど、イリジウムスペースっていうこの会社はですね、まあ、これから120万円で月面供養というサービスも展開する予定だということなんですね。
月面供養って何？月で
工事？
南無妙法蓮華経とか言うの？
あのお墓のなんていうんですか、そういうのを置くみたいな感じで、なんかニュースの記事では書いてましたね。IoT とか AI とかね、まあ、前園社長、ゾゾタウンの、ね、方がすごいなんか旅行します月にとか言ってますけども、なんかもうそういうのが当たり前の、月とかいう言葉が当たり前に出てくるような流れ、社会の流れになるのかなと思って、
感じがね、
びっくり。もうついにね、地球をはみ出すことはもう当たり前だという概念が生まれるんじゃないかなと思って。
まあ今ね、下町ロケットやってますからね、ドラマ、ね、
なので、まあ、30万円って言ったらね、結構どうなんですか、まあ、相場がわからないですけど。
安いんですか、30万って。
いやだってお葬式だなんだやることを考えりゃそんなもんでしょう、うん、
確かに、
うん、妥当な気がしますけど、
ね、お墓の維持費とかね、
むしろ僕は安いと思います。30万それで30万なんでしょ、でしかも流れ星になるんでしょ、
う
ん、
そうです。で
それもアプリで終えるんでしょ、
そうです。
いや、おじいちゃんがアプリ今日は流れ星になるよとかって、おーみたいなんでしょ、
それで30万は安いと思う。
でもなんかこれからの現代、なんかお墓参りに行くというよりはちょっとなんか空見たおじいちゃんおばあちゃんなんとかだなとか思える方が社会の形に合ってるのかなとかちょっと思ったりもして、なんかね、うん、その亡くなる方もわざわざ申し訳ないって、うん、毎回来てもらうのもってなんか遠いのもって思うのかなとかちょっと考えたりして、社会の形に沿うっていう意味ではこれからなんか、
ね、そういう選択肢もね、いいよね、
出るのかなと思いながら、ちょっとこの記事面白いなと思ってちょっとシェアしました、
うん、じゃあ気になる人に会ってみたら終わりでいいですか。
はい、
また記事に会ってみた、
記事になる
気になる記事、ね、
そうです。コーナー名もね考えましょう。
今年いっぱいは、
今年いっぱいはこの感じ
で、
今年いっぱいで今日から
今日まではね、
そうですね、一旦
はい、
はい、以上3位の気になる人に会ってみたのコーナーでした。
イエイ、ね、今日のテーマは福岡の中心で2018年を振り返るということで、うん、2018年なんですがね、みんなそれぞれいい年だったのかな、まあでも積み重ねていくことだから、うんね、毎年毎年いい年になればね、いろいろなことがありましたけれどもっていうことで、うんうん、ね、何かその今の宇宙の話も含めてですけれども、はい、まあどうせねその年を越すわけで、うん、まあ、年越しの番組とかでもう一回北九州で放送ありますけれども、来年こういう1年にしたいなって話はちょっと触れたいなと思うんですけど、はい、2019年なんかはいってのがあれば。
はい、
どうぞ。
健康第一で、
あ、いいですね、
なんかその自分ではまだまだ頑張れるって思ってたりとか、うん、私は病気しないって思ってたんですよ。これまで全然大きな病気をしたことなかったから、周りの人が病気してももちろんね大変だなって思うけど、でも自分にはこう無縁だと思ってたので、そうじゃないんだなって思った時に、もっとこう自分を大事にしないといけないなって思いましたね。やっぱ多少の無理することは必要だと思ってたし、思ってるし、無理はしていいと思うんですけど、でもこう体とか心から SOS が出てるのに気づかずに、神様に急ブレーキをかけられる前に、ね、もっと向き合わないといけないんだなって思いました。
神様に急ブレーキをかける、これまた名言ですね。また
あこれね、受け売りです、リンダさんの受け売りなんですけど、
はい、私も急ブレーキをかけられたことがあるので、
さすが天の声は違いますね、経験値がある
ね。その入院中にリンダさんにそういうふうなお話をしていただいて、こう思いましたね。やっぱこう自分で急ブレーキとかブレーキをかけられなかった分、あの行き過ぎる前にもう神様からかけられるんですよね、急ブレーキを。だからこれを聞いてる人とか私の周りの人には、神様に急ブレーキをかけられてほしくないなって思います。その前に自分でブレーキかけて、休み休みっていうのを本当強く言ってます、周りの人たちに、です。
そうですよね、なんか、まあ、自分なんかまだ大丈夫大丈夫って絶対思っちゃうので、ね、だから救急車呼ぶのも、私も一回友達のを呼んだことがあって、私は絶対に呼んだ方がいいって言うけど、本人は、いや、そんな大事じゃないから大丈夫って、
本人はそう思うんですよね。
だからなんかそこで、あ、もしかしたら危ないかもって言って、勇気を出してね、電話をすることも、実はすごい大事だったり、まあ、迷惑はかかるっていう気持ちもわかるけど、ちゃんとそこで勇気を出すっていうのが大事ですね。
大事。そうなんですよね。救急車って呼ぶのって、なんかタクシー代わりに使うなとか、救急車有料にするぞとか、そういう話とかあるじゃないですか。でも、本当に必要な時に、本人ってわからないと思うんですよ。救急車呼ぶほどのことじゃないって思っちゃうから。でも、大事なんですよ、救急車呼ぶのって。だから、ちょっとでも、なんか、あ、普通と違うなって思ったら、もうためらわずに救急車呼んでほしいって思います。自分のことにしても、自分の周りの人のことにしても、絶対呼んだ方がいいです。
なるほどね。ちょうど一週間前に、あの、税理士の先生と講座をやったんですけど、救急車を呼べるのはなぜですかっていう話をしてて、税金を払ってるからだったんです。はい、ということで、時刻は10時45分、まもなく46分となろうとしているところですが、ここで1曲挟んでエンディングに向かおうと思いますけれども、これ誰が選んだんですか？
はい、サーヤが選びました。
じゃあちょっとさ、頼むよ、また4時間風でお願い。アメリカ
本当にいじりが激しいですね、
はい、愛だよ愛
ありがとうございます。
お願いします。
はい、それでは参ります。バッちょっとバッ言えないかってすいません、バッバックナンバーでクリスマスソング。
週末ドガンナットと
教えます、週末ミューミルウィークエンド。はい、このコーナーでは私ミュウミュウが今週末のお天気と一押しのイベントを紹介していきます。福岡管区気象台発表のお天気です。まず22日土曜日、本日のお天気です。福岡地方曇りのち晴れ、最高気温は18度。北九州地方曇りのち晴れ、最高気温は18度。筑豊地方曇りのち晴れ、最高気温は17度。筑後地方曇りのち晴れ、最高気温は18度と20度近くて暖かいお天気となっております。12月末とは思えないお天気です。そして明日23日日曜日のお天気です。福岡地方曇りのち雨、最高気温は15度。北九州地方曇りのち雨、最高気温は14度。筑豊地方曇りのち雨、最高気温は13度。筑後地方曇りのち雨、最高気温は14度と少し雨が降りそうなのですが、クリスマスイブはお天気回復しそうなので、皆さんお出かけ楽しんでください。そして一押しのイベントは25日のクリスマスまで行われている博多駅の博多口のイルミネーションに私も水曜日行ってきました。青と白で輝いていて、なんか包まれるような感じがしました。本当に一面がイルミネーションで綺麗でした。ぜひ行ってみてください。そして今年天神では最後のマンスリートークです。2018年一番の思い出ということで、一番を選んでください。斉藤さん、いかがですか？
一番の思い出なんか難しいですね。一番か。
私前回一番って言われて3つぐらい
言ってたね。
そうな、一番じゃないじゃんもう
、
一番ね、なんだろう。まあちょっと僕も大学卒業してもうね3年経って、で、まあ学祭の実行委員入ってたんで、はい、まあ あの自分が被ってる代っていうのがもう今年最後だったんですよね。
あ、
だから僕は4年生の時の1年生が今の4年生なんで、
はい、
なんでまあちょっとまあいろいろと大学のそのやり方とか、うん、そういったところのまあやることがちょっと変わってったっていう、うん、まあ、自分が4年生の時とやっぱり今の4年生のやり方っていうのが全然違う話で、うん、なんかちょっとまあ思い出というか、なんか月日が経つのはなんか早いなというか、うん、
印象に残った、
なんか変わるんだなみたいな感じのことは思ってますね、うん、はい。
紀藤さんいかがですか。
はい、残り1分30秒なんで
1番を選んでください。
1番今です。
私前回、
あ、そっかそっかそっか、
みゆみさん、
そうそう、1番は救急車。もう全部持ってかれちゃった。最後の最後で、はい、
はい、
救急車でした。
ということで、はい、ありがとうございました。レギュラーでの福岡天神の放送今年最後となりましたので、
はい、
大晦日にですね特別番組やりますがね、本当、はい、この1年お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、また来年も素敵な放送を、次いつが最初の放送になるの。1月12日
です。
2だよね。
はい、
はい、ね、結構先になるような感じですけどね、うん、はい、じゃあ、お願いします。
はい、この番組は地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
なるなるって言わなかった今。
いや、英語でいくかなと思ったら普通でいこうと思ったら噛みました。
はい、わかりました。じゃあ最後タイトルコールで皆さん素敵なクリスマスを迎えてください。
はい、
ということでありがとうございました。いきますよ。知ってる
週末、
また来年、また来年、
良いお年を。